今ご一緒に賛美しました賛美歌の57番の一節はですね、ちょうど今日お読みしましたマタイの福音書の5章のこの場面を賛美歌作者は想定して歌詞を書かれたのではないかと思います。イエス様がご自分に従ってきた人々をご覧になって彼らを山に導かれ、そうした彼らに対して山上の説教をお語りになりました。そしてその最初の教え、これからイエス様何を語るんだろう、そういうふうにもうみんなイエス様の口に注目していたと思いますけれども、その時にイエス様は幸いなるかな、あなたたちは本当に幸せです、まあ、そういうことをお語りになったわけです。本当の幸せって何なのかということについてイエス様はお語りになりました。で今日は12節までお読みしたんですけれども、3節から10節まで、で、まあ、イエス様は8つの幸せについて教えておられます。でその8つの幸福、8つの幸せ、一つ一つ幸福の施設、どうしたら幸福になれるか、まあ、その意味でそのような意味で幸福の秘訣ということを、まあ、説いているのではないように思うんですね。むしろイエス様がここで問題にされているのは、神の民は、まあ、すでに幸せなんですよということを、まあ、イエス様は説いているように思うんです。ロシアの文豪トルストイがですね、この山上の説教をこよなく愛したというのは有名な話ですけれども、そのトルストイはこの山上の説教をどういうふうに理解したかといいますと、彼はこの教えをですね、幸福になるための戒め、幸福になるための秘訣っていうふうに受け止めたんですね。でその中でも特に今日お読みしませんでしたが、5章の39節を見ていただきたいんですが、こういう言葉があります。しかし私は言っておく、悪人に手向かってはならない。誰かがあなたの右の方を打つなら左の方も向けなさい。これが山上の説教全体の中心聖句だというふうにトルストイは考えたそうです。この悪人に手向かってはならない、この教えこそが中心的な教えである、そういうふうに理解しました。でトルストイはこの山上の説教の一つ一つの教え、戒めを守ることで天国のような状態が地上にやってくるに違いない、そういうふうに考えたわけです。確かにそうだと思いますね。こういうことが起こる、それは神様の御心ですから、それは神の国がまさに実現する状態ですね。でもトルストイがですね、完全に見落としている事実があるように思うんです。でそれは何かというと、他でもないトルストイ自身が大変苦しんだんですけれども、それは私たち人間は罪人であるということですね。私たちの側に、私たち単独の力でこの山上の説教一つ一つを実行しうる力が私たちには備わってないっていう、そうした現実です。もちろん具体的な戒めを実行すること、またイエス様によって教えられている義を実現すること、これは本当に大切なことです。でもすでにマタイの福音書を読み進めている中で何度も触れてきましたけれども、イエス様の一つ一つの教えというのは福音という恵みの光のもとで理解するということですね。これをしなければ神の子になれないという律法主義のように聞くべきではないということですね。先週お話ししましたけれども、出エジプトを導いたモーセが神の民をシナイ山に導いて、そしてそこで律法をいただきました。それと同じようにイエス様はですね、大勢の人たちを癒したんですね。それは使えるためにその状態から解放したわけです。そして解放された彼らたちをイエス様もモーセと同じように山に導かれた。そしてモーセの時は十の戒めでしたけれども、このイエス様は山上の説教、これも十の戒めをベースにしているわけですけれども、山上の説教をお語りになった。出エジプト時もそうでした。まず出エジプトという救済の技があって、そこから解放された神の民たちがですね、どうに生きたらいいか、その具体的な生き方として10回が与えられた。それと同じように私たちもまず 罪の奴隷から解放されて、あるいは癒されて、そして神の民にされた私たちに語られた言葉がこの三条の説教だったんですね。何を言いたいかと言いますと、この私たちがこうした具体的な生き方を神様から示していただく前に救いがあったということですね。神の民にすでにされた、その神の民にふさわしい生き方がこの三条の説教の中で一つ一つ語られているこうした生き方なんだということなんですね。これが神の国の価値観ですよ、そういう意味で説かれているわけです。話を元に戻したいと思いますけれども、マタイの福音書5章からイエス様は本当の幸せということについて説き始めています。この8つの幸福論を2つに分けて考えてみたいと思うんですが、今日はその前半の4つ、これは神様との関係における幸せ、次回からは7節から10節にあります後半の4つ、隣人との関係における幸せについて学んでいきたいと思います。ではもう一度マタイの福音書をご覧ください。3節のところですけれども、人々を山の上に導いたイエス様はですね、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるというふうに説かれました。いかがでしょうか。この箇所を、ギリシャ語の聖書で見ますと、幸いですよ心の貧しい人々は、天の国はその人たちのものである、そういう順序で言葉が並べられているんですね。そういう順序でイエス様はお語りになったんです。昔の文語訳聖書も、幸いなるかな心の貧しきもの、簡単を表す表現から始まってますが、まさにそういう言葉ですね。そういう意味です。イエス様が周囲に集まってきた人々に対して、彼らの着ている洋服とかですね、姿とか、あるいは表情とか、あるいはもういろんなものを見ながらですね、そして開口一番イエス様の口から出た言葉、イエス様が伝えたかったこと、それはあなたたちは本当に幸せですということだったんですね。幸せである、その意味は祝福されている、神様から恵みを受けているという、そういう意味ですね。なんで祝福され神様から恵みを受けているのか、それは心が貧しいからだっていうんですね。心が貧しい、一体どういうような恵みなんでしょうか。少し考えてみたいと思います。心が貧しいという意味ですけれども、ある人はですね、神様の助けと守りを祈り求めずにはいられない、そうした心の飢餓状態、それが心が貧しい状態だと解説していました。確かにギリシャ語の辞書を引きますと、貧しいものという言葉は物乞い、乞食を表す言葉が使われているんですね。神様から見たときに、私たちの心が貧しくて心が飢えている、でそのような心の貧しさ、また飢餓状態こそ、実は神様の身元に私たちを導く、きっかけになるから、本当にそれが幸いなんだと、そういう論理ですね。でなんでそうした状態が幸せなのでしょうか。それはそのような時にこそ、私たちの心が物に向かうのではなくて、むしろここに登場する人々のように、必要を本当に満たしてくださる神様の御前に必要に迫られて出ていくことができる、それゆえに幸いなんだっていうわけですね。今夏休みですけれども、教会でノア会という集会が毎週金曜日ごとに行われていますね。幼稚園とか、幼稚園の保護者もそうですけれども、この近隣に住む、女性の方たちが集まってくれます。でノア会に来るっていうことは、何かある理由があって来られる方も結構いらっしゃいますね。子供がうまく育たないと、子育てに悩みがあるとか、夫婦の関係で問題があるとか、いろいろ問題があって、ノア会に来るわけです。教会に来るわけです。でそれはある意味で貧しい状態ですね。ですから神様の方に向かうんですけれども、ところがそのノア会に来ている間にですね、そのニーズというか必要が別の形で満たされてしまう場合がありますね。そうするともうぱったりノア会に来なくなってしまいます。で今日の聖書の箇所を見ますと、 むしろそういうことをきっかけとして何が起こるかというと、神様の方に行くことが幸いなんだっていうんですね。途中の手前のところで満たされて、本当にその賜物の源である神様のところに行かなければ、それは本当の幸いを逃していることなんだ、そういうことを私たちは知らされるわけです。イエス様は、そのような人たちは天の国はその人たちのものであるというふうに宣言されました。天の国、すでに何度も定義させていただいていますけれども、神様が王様として支配されている領域を表す言葉です。つまり天の国はその人たちのものである、イエス様がそういうふうにおっしゃるときに、それは心の貧しいものを神様の愛の支配の中に入れ、神の民としてくださるから幸せなんだっていうんですね。私はこのイエス様の言葉を読みながら、コリントに宛てたパウロの言葉の一節を思い出しました。今日説教のアウトラインに書かせていただきました。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのですとあります。私たちが天に国籍を持つものとされるには、最も豊かであられた神様の一人子イエス様が私たちのために貝場桶に生まれてきてくださった、貧しいもの、人々から見捨てられたものとなってくださったからなんだ、パウロはそういうふうに教えているわけですね。それゆえに私たちは貧しいままで幸いとされ、さらに神様の救いに、救いのあふれる豊かさが与えられるというわけです。4節に移りたいと思います。悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、あります。ここで注意したいんですけれども、イエス様は決して悲しんではいけませんと言われなかった、そうではなくて悲しむ人々は幸いであると教えておられます。いかがでしょうか。先ほどの世俗長老の祈りにもありました、私たちが真剣になって物事を見ていくときに、あるいは生きていくときに必ず悲しみがあります。幸せだと感じても私たちの周りを見回しますと悲しみに満ちていますね。それを少しでも悲しめないとするならば、その人の人生どこかおかしい。悲しんでいてもいい、いや悲しみを知っているからこそ初めて慰めという恵みを知ることができるからだ、イエス様はそういうふうにおっしゃる。でそのことが幸いなんだ、イエス様は説いておられるわけですね。でも悲しむ人って一体誰でしょうか。私はイエス様だと思います。イエス様の味わわれなかった悲しみはないと聖書にあります。そして悲しむ経験を通った者こそ同じ悲しみを味わう友を慰めることができるとイエス様は教えてくださった。悲しむ人々は幸いである、その人は慰められる。それはそのような私たちはイエス様によって慰められる。神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからであると、黙示録の7章の17節にありますけれども、イエス様は私たちの流すすべての涙の意味を知っていてくださって、すべての涙を拭ってくださるお方ですから、そのお方と出会うことができるから幸いなんだとイエス様はおっしゃったわけです。5節に行きたいと思います。柔和な人々は幸いである、その人たちは地を受け継ぐ。柔和、ギリシャ語で欠乏という意味ですけれども、権力のない状態、三節の心の貧しい状態に近い状態ですね。同じマタイの福音書の11章29節を見ますと、そこに有名なイエス様の言葉が出てきます。私は柔和で心のへりくだったものであるから、私の首輝きを追って私に学びなさい。イエス様ご自身がご自分について言われた言葉ですね。ご自分を自己紹介するときに柔和なものだっていうふうに紹介されたんですね。ですから柔和なものは幸いである、柔和なものっていうのは柔和なお方であるイエス様ご自身の柔和さを映し出すものっていうことですね。 それはイエス様の首輝きを追ってイエス様から学んでいる者のことですね。弟子のことですね。疲れていて重荷を負って苦労している者のことですね。私たちのことです。でそのようなものであるからこそ主イエスとのところに行ってイエスに学び従う。そしてそれだけではない、イエス様は私たちに平安を与えてくださる、安らぎをくださる。彼らが地を継ぐっていうのは主に従うときにこの世にしっかりと根を下ろしつつ、しかも神の国の一員として祝福されるという意味です。いかがでしょうか。まさしく王の主の主である神の子イエス様がその力その権力を捨ててこの世で乳和に生き、武力を帯びない王様としてロバの子に乗って柔和な方としてエルサレムに入場された、その結果が十字架でした。でもどうでしょうか。神様はその十字架で死んだイエス様を復活させて、柔和なものこそ強いということをはっきりと証明してくださったんですね。イエス様の十字架の場面を思い出していただきたいんですけども、もうこれでもかこれでもか痛めつけられ、目を覆うような仕打ちを受けられたイエス様はその最後の最後までですね、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないのですと祈られた。その祈りに表されるように、悪をもって悪に報いず、かえって柔和をもって悪の根を根絶する姿を見ることができるわけですね。今の、まあ、日本もそうかもしれません。今の世界はもうその逆、社会はその逆を言っているわけです。やられたら倍返しですね。でもイエス様はそれを柔和というものを持ってその根を消滅させようとされたわけです。でそのようにしてイエス様は、私たちは教会の中だけで柔和に生きるのではなくて、この世界の中でも柔和なものは幸いであるということ、勝利者であるということを示してくださった。そして今日の、まあ、最後4番目のところですけれども、6節を見ていただきたいんですが、義に飢え渇く人々は幸いであり、その人たちは満たされるとあります。聖書でいうところの義っていうのは、救いと同じ意味ですね。義と認められるっていうことは救いに預かるっていうことです。つまり神様とまた人との関係の回復っていうことですね。義に飢え渇く人っていうのはそのような関係の回復を求める人、和解を求める人のことですね。福音書を見ますと、イエス様こそ本当の意味で義に飢え渇いている人でした。イエス様は義なるお方として神様に従順に歩まれ、私たちに義を獲得するために十字架にかかってくださった。そして苦しみの極みにおいて、我が神我が神どうして私をお見捨てになるのですか、叫ばれた。神様はこの問いかけに対してイエス様を死者の中から復活させることによって答えてくださったわけです。私たちはこのイエス様の義を求める十字架の叫びによって救いの道が開かれて、救いに預かることができたんですね。私たちは神様との関係が回復されないままで本当の満足を経験することができないものです。私は大学生の時に洗礼を受けましたけれども、高校生の時に教会に通い始めましたけれども、本当に今も時々思いますけども、ああクリスチャンになってよかったなって思います。もしクリスチャンになってなかったらどんな生き方してただろうなと思います。心に平安がないんじゃない、もちろんいろいろ私たちの周りには心を乱すことがたくさんあるわけですけれども、でも本当に神様の御前に静まって私たちがいただいている恵みを数えるときに、私たちは本当に救われてよかったな、それが私たちの実感なんじゃないでしょうか。神様との関係が回復された、本当の満足をいただいた。私たちは神様との関係が回復されて初めてですね、本当の充足を経験するんですね。私はここまで 説教の準備をしながら、以前元江先生がよく賛美してくださったクレドという歌を思い出しました。元江先生が台湾に行かれて、台湾で大きな爆発事故がありましたけれども、元江先生が今住んでいらっしゃるところはそこから離れていて、元江先生は大丈夫だそうです。もちろん犠牲者の方たちも大勢いらっしゃるわけですけれども、その元江先生が賛美よく賛美していたその賛美歌を思い出したんですね。ここに歌詞を書かせていただきました。こういう歌詞でした。成功を収めるために神に力を願ったのに弱くなってしまった、謙遜を学ぶように。本当は歌えたら一番いいんですが、偉大なことをするために神に健康を願ったのに病気になってしまった、神の心にかなうように。私の願いは何一つ叶えられなかったけれど、希望したすべてのことを私は受けた。幸せになるために神に富を願ったのに貧しくなってしまった、生きる厳しさを知るように。弱い人を助けるために神に権威を願ったのに無力になってしまった、神に頼ることを学ぶように。次の2行は繰り返しです。3番、人に、この線というのはこれちょっと間違って貼ってしまいました。人に尊敬されるために神に手柄を願ったのに、ただ失敗に終わった、思い上がらないように。聖なる人になるために神に徳を願ったのに罪の醜さに泣いた、神の愛の深さを悟るように。私の姿は変わらない、弱く何もできないけれど喜びに満ち溢れて私は歌う。私たちは良いものを願うわけですね。求めなさいってイエス様は言ってくださっているので、私たちは良いものを願うわけです。でも時々いただくものは違うものがありますね。でそれは何かというと、神様からの物差しで測るならば、私たちが願ったものは良いものなんですけども、神様の物差しで神様が与えてくださるものは、それは最善なものなんですね。私たちは、子どもたちはチョコレートを願うかもしれませんけれども、子どもの健康を考える親はですね、別のものを子どもに差し出すかもしれない。それは子どもにとって最善だからです。でその最善なものは、実は今の私に最もふさわしいものだっていうことですね。成功を収めるために神に力を願ったのに弱くなってしまった、謙遜を学ぶように。歌詞にありました。神様の目からご覧になって、今最も私に必要なものが、それは謙遜だったからだということですね。謙遜を学ぶために弱さという手段を神様は用いられようとされたということです。さらに、偉大なことをするために神に健康を願ったのに病気になってしまった、神の心にかなうように、詩は続きます。そして結論として、私の願いは何一つ叶えられなかったけれども、希望したすべてのことを私は受けた。そして最後、聖なる人になるために神に徳を願ったのに罪の醜さに泣いた、神の愛の深さを悟るように。私の姿は変わらない、弱く何もできないけれど喜びに満ち溢れて私は歌う、主を賛美するわけです。イエス様はこの三条の説教の冒頭で、私たちの常識を覆すようなことをおっしゃったわけですね。心の貧しい人々は幸いであるっていうふうにお語りになった。ある時イエス様は、財産のあるものが神の国に入るのはなんと難しいことか、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい、そういうふうにお語りになりました。それは実はその教えの直前に一つの出会いがあったんですね。イエス様、自分の持ち物と仕事を第一優先にして歩む本当に裕福な青年とイエス様出会ったからなんです。彼にとって仕事が全てでした。お金が全てでした。そこに最大の価値を置き、イエス様に従うことは二の次でした。ですから結局イエス様に従うことができませんでした。イエス様にお願いして、もっと安心したところに立たせてもらおうとはしましたけれども、イエス様を利用することはできたかもしれませんけれども、イエス様に従うことはしませんでした。ところが同じように金持ちであったザーカイとイエス様は出会ったんですね。富める青年とザーカイ、二人とも お金持ち、それは同じでした。確かにそのことに価値を置いていた、だからお金持ちになりました。でも一番の違いは、ザーカイの方は徴税人という職業で、当時罪人扱いされていた。ですからザーカイは裕福であった反面、本当に深いところで心に飢え渇き、心が貧しかった。お金でもってそれを一生懸命満たそうとしたけれども、決して満たされない。ですからザーカイはその心の貧しさを持って、その悲しみを持って、その飢え渇きを持って、本当の意味で癒してくださるイエス様のところに行って幸いを得たんですね。心の貧しい人は、ザーカイは幸いでした。私たちにとっても同じなのではないでしょうか。私たちが心の貧しさを感じ、悲しみを覚えて飢え渇くときに、その必要を別のもので満たさないでほしいとイエス様おっしゃる。その必要を持って私のところに来なさい、私が満たしてあげよう。それが今日イエス様が私たちにこの御言葉を通して約束してくださっている幸いの中身ですね。ぜひ私たちが渇きを感じたり、あるいは貧しさを覚えるときに、それを別のもので満たすのではなくて、そのことをきっかけとしてですね、イエス様のところに行って、そしてイエス様に本当の満たしをいただきたいと願います。お祈りをいただきします。